おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
遠い遠い昔のことでありますが、1747年のこと、イギリス海軍の死因第1位は壊血病でした。この壊血病を何とかしなくちゃということで、船長さんがやった方法が、12人の船員を6組に分けまして、それぞれにリンゴジュース、気流酸、酢、海水、柑橘類、下剤を与えて様子を見た、
はい、
そうすると柑橘類だけが有効で壊血病にならなかったです。ここで初めてビタミンが発見されたという。
そういうことか、
うん、でこれがなんか伝説で、グループで分けて薬効を確かめるという、RCT という方法を導き出したという、非常に単純なんでありますが、与える与えない、これが最高に身近な方法で、最大の功績をしたのが喫煙だそうです。
え、喫煙、
うん、
タバコ、
うん、喫煙と肺がんの関係を見つけたっていうのはこの方法で、肺がんの患者さんが喫煙者か否かを調査していくうちに、やっぱり酢吸わないって肺がんに関係してるよなっていうことが分かったわけですな。なんでそのことをお医者さんに言うんですけども、お医者さんあんまり乗ってこないというのは、タバコっていうのは嗜好に関することなんで、人間の好みなもんで、あんまりこうお医者さんがやめた方がいいですよっていうのはどうかなっていう。
へー。
それで遠慮してたんですって。
はい。
そしたら、この研究やってる人が、お医者さんの中で、タバコを吸う人と吸わない人を分けて、吸う人の中からどのくらい肺がんの患者が出るだろうかっていうのを、統計取ったんですって。
はい。
そしたら、2年半の調査の結果、5万人以上のお医者さんの中で、喫煙者は、わずか2年半で、37人肺がんで死亡。タバコ吸わない人は肺がんゼロだった。
あ、そうか。今私はちょっとした違和感があって。
はいはいはい。
じゃあ何かというと、いや、肺がんタバコってくっつくの当たり前じゃない。でも思ってるのは、もう子供の頃からそれがもう当たりの結果として分かってたからそう思ってるので、
最初はそうだよ。
そうか、最初はくっつかない、結びつかないのか。
全然結びつかないもんで、
そうか
タバコぐらいいいじゃんっていうのはお医者さんの中にあったんだ。
なるほどなるほど。
それで研究者の人がこれじゃいかんつんで、お医者さんを特に RCT、
はい、
薬の真偽の見分け方の方法にかけて5万人をイギリスで調査して、わずか2年半でタバコ吸う人の37人が肺がんですでに死亡、
はい、
非喫煙者はゼロということで、お医者さんをテストしたところ、お医者さん自身がよく患者さんに話すようになったという、これが世界中の禁煙運動に広がっていったというわけでありますな。
わかりました。
ここからね、抗生物質の話に入りましょう。
はい。
これはね、本当に面白かったな、この発見は偶然から起こった、
はい、
1928年9月のこと、スコットランドの科学者アレキサンダー・フレミングは、研究室が片付けられない武将者で有名な人だった。
そこから入るんですか。
そこから入るんですよ。このね、武将者だったっていうのはものすごく大事なんです
、はい、
この武将者は研究室に実験道具をそのまま散らかしたまんま2週間の旅に出た、
うん、
で窓際の机に残した実験途中の皿、ブドウ球菌の入った小皿を置きっぱなしにしてたんです、2週間。
はい。
で、家に帰ってきて、ああ、散らかしちゃって、つんで、片付けしようとして、不思議な風景を小皿に見つけた。
はい。
それは、ブドウ球菌の周りにびっしり、青緑のカビがくっついてる。
はい。
それが見た瞬間に直感で思ったんですが、まるで広がろうとするブドウ球菌、それを青カビがぐるりと包囲してるように見えたという。フレミングはもしかしたらカビがブドウ球菌の進撃を食い止めているのではないかという仮説にたどり着いたわけで、フレミングはそのことを論文に書いたんですよ、
はい、
だけどこっからペニシリンができるとは思ってないんです、
はい、
人類にとって幸いだったのは1929年のこと、その論文をオックスフォード大学の方が読んだ。それでこれは薬になるのではないかと、そう思ったわけですな。培養液から ペニシリンという物質を得た。それで早速マウスで実験した。すぐに薬効があった。連鎖球菌という腹板の8匹のネズミ4匹にペニシリンを注射したら、4匹は生き、与えなかったネズミは全て死んだ。で、チャールズ・フレッチャーさんという方が、これネズミでここまでうまくいったら人間やってみてえなぁと、こう思ったというわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。